熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、2月に入りまして最初の超ええやんとなっております、ね。節分も過ぎましたが、日本列島は、日本列島といいますか、もう世界中かもしれませんが、新型コロナの話題で持ちきりですね。京都も派遣されまして、
京都はね、
はい、
例えば祇園祭りであれね、京都に疫病が流行って、平安時代の初めに、昔からこんなんあんねん、ある時期になったら、あの時は疫病をならないように祭りをして神に祈ったよ、神さんに、
はい。
だからどこの国でもその時代時代にそういうものが流行んねん。
でも昔はね、そうやって病気になったら祈祷師の方がね来て祈ってね、
そんなん注射を打ってなんか治すというのはあらへん。祈るだけで治んねんから、人間の力、人間の体でな、結構抵抗力あんねんな。
でももう今現段階でのねニュースを聞いていると、もう自分の免疫力を上げる以外防御する方法ないのかなというような。
ちょっとギャンギャンギャンギャンメディアでもわけのわからないこと言いすぎ
る。いやでもね、あれ難しいでしょ。あんまり過小評価しても後で爆発的に流行った時になんでちゃんと報道しないのかってなるし、やりすぎるとやりすぎだって言われるし、
そうやけどね、街も封鎖してやっとんねんから、収束するのちゃう、そのうち。それでぐーっと増えて悪なったら、それはもう諦めるしゃないな。
いや、諦めるって言われても京都はね、やっぱりね、観光都市じゃないですか、今ちょうど札幌も雪祭りが行われていて、観光客、中国人の観光客多くなる時期ですけれども、やっぱり、大きな観光都市は、それだけ、中国の方もそうですけれども、他の国の方も多くなってくるので、
さけど来たい人が来れへんっていうのも気の毒やな。
でもね、マスクが、
マスクは確かにないからね。
ない、もうね、あれ一人一個っていうのに一人一個じゃない量を買ってる人もいる。
いや、だからあれマスクって中国で作ってるの多いのやろ。
ああ、そうなんですか。国内のやつは国産で書いてますよね。
だから中国で業さん作っとるんやから、もう自分のとこで必要やから外へ輸出できひんという状態よな。
なのかな。いや、でもなんか1月下旬ぐらいまではもうお店でちらほら見てたんですけれども、もう本当に一瞬で、テレビで、報道されたからと思いますが、でネットで見てたら、ものすごい額で転売されていて、普段
もう大儲けやな。
いやいや、あれダメでしょう。疑うわ私。
まさかこんなになるとは思わへんだよ。前そのマスク作ってるとこもしまった、もうちょっとタコ売れ
ん
の。
だって500円ぐらいで普段売られてるものが10倍とかで売られてるんですよ。そういう時こそちゃんと売ろうよと思うんですけど。
いや、それは商売人は、それはその需要と供給のバランスやから、需要が多くて供給が少なかったら値段上がるの決まったね。
でも友達のお母さんがメルカリで手作りマスク売るわって言ってました。これいつ収束するのかというところで、オリンピックもね、日本は控えてますし、心配の部分あります
けど、ちょっと心配ね、その辺は。
そうですね、影響がないといいんですが、
なんとも僕らはではよう言わんことやけど、ね、地球の歴史とか人類の歴史を見てると、ある時期まさやっていろいろ流行ったりするねん。それはもうしゃあないな、それを乗り越えて我々は存在してる。
そうですね。でも本当に自分たちの身は自分たちで守って、学校でね、中国の子供さんがいじめられたりとかあるんですって、
それかわいそうやな。
で、子供ってね、本当にストレートにニュースを見てしまうから、時に残酷なこと言っちゃうと思うんですけれども、そこもね、親がちゃんとそうじゃないんだよって教えてあげて。
いや、だからこういうとこそお互いに助け合
う。本当そうですよね。
うちの奥野くんもこの間マスクを中国に送って、でうちの次男が今京都帰ってきてるんだけども、中国におったから、中国の友達からメールが来て、お父さんこれ見てくれ、どうしたんや、なんかマスク送ってくれと、100万超えて、あるわけない、あるわけないのに、その100万超えてくんねえから、かなんは言うとったわ。 だけど
日本でもないのに、
うん、ね、送ってくれ、まあ、うちの中国のスタッフの人いるしね、なんか困ったことあって必要なものやったら送るでって言うたの、うん、こういうとこがお互いにな一つで助けやない最後そうやろ。
そうでも本当の子供のいじめはかわいそうだなと思って、う
ん、それは親が怒らなかな先生も
先生がやっぱりちょっと注意されてたみたいですね、
うん、やっぱりこういうところを助けやなあかんでと、
うん、まあ、とにかくまずはかからないことですので皆さんね十分にお気をつけください、
はい、
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう、うん、ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近代塾
超英や超英通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今日は塾長に入居時について詳しくお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします、うん、はい、そろそろ2月も半ばに差し掛かって引っ越しシーズン到来、もう少しで、うん、まあ、引っ越しかな、
うん、
あのシーズン到来ですけれども、いろいろとこうね引っ越しだとお金がかかってきますが、はい、なんといってもその入居時お金が何かかるのかなというところだと思いますけれども、うんうんうん、最初は、まあ、家賃は絶対ですよね、
うん、
それ以外にどんな費用がかかってくるんですか。
入るときにいろんな条件があるんでね、
ええ、
あの場所によっては礼金敷金取ったりとか、2ヶ月悪いところはもう礼敷なしとかね、そういうケースもかなり増えてるんで、昔から思ったら入居する費用はだいぶ下がりましたね、
うん、昔はね敷金礼金2ヶ月分
結構高かったしね、結構ね大阪あたりなんか入居時に保証金100万円とかね、いやそれあったよ。ほんで敷引き保証金引きが半分返すとかね、
うんうんうんうん、
結構そんなザラであったよ。だから最近はまあそういう賃貸も増えたから、うん、条件だんだん下がってきてるという状況ですね、うん、はい。
実際のところ普通にかかるのは家賃以外何があるんですか。
そうやね、まあまあ礼金敷金もしくは保証金、それから、まあ、契約する時の不動産屋さんの手数料ね、
うんうん、
あとまあ部屋の家財保険ぐらいよね、
うんうん、あの基本的な話になりますけれども、敷金と礼金の違いはどんなところにあるんでしょうか。
まあ、礼金の場合はお礼金やから始まる、あくまでも、う
ん、はい、
あの私の代わりに住むとこを作っていただいてありがとうございますという礼金なんです。敷金はね一応お家賃が滞ったりするような金銭保証の債務に対する預かり金です。だからまあ一応はそこからあのもし家賃が滞ったら出るときに引きますよという預かり金になりますね。
出るときに返ってくる可能性のあるもの。
そうやね、きちっと払ったら大体帰ってきますね、うん、最近は。
なるほど、
はい、
まずその入居にあたる時ですけれども、
うん、
その断られることっていうのは実際あるんですか。保証人とかねいろいろありますけれども、
まあまあね、その例えば家主さんとして自分の不動産を貸すんでね、
はい、
そこのいい人とかね、厳しいところは面接するとかね、あくまでも家主に決裁権を持ってるんで、うん、あの契約して入るとそこまではいかないんですけど、入る前のね、日本っていうのはその海外と違って入居する人は部屋がない人やから弱者と見られてるわけで、貸す人はね貸す資産を持ってるから強者っていう、あの日本の法律っていうのは弱者救済っていうのが基本なんですよ、基本なんです、
はい、
だから 弱者にとって有効な契約を優先されるね。だからあの持ってる人は優先されるされないように自分の意思でこの人やったら帰っていただいてもいいなという人を入居してもらうという傾向なんです。だけど海外の場合はものすごくはっきりしてるから、例えば家賃が遅れたらすぐ出なさい、でもごちゃごちゃ言うたら、ね、保安官が来て出ていけというぐらいの厳しい取り決めになってる、はい、だから日本の場合はどうしても弱者救済という入居者を擁護する法律なんで貸す方は非常に注意して貸すと、その辺がちょっと
あの入居審査ってあるじゃないですか、はいはい、あれというのはオーナーさんが見られるんですか、その不動産会社さんが見られるんですか、
まあ、我々管理業者が入ってる場合は管理業者がね、例えば本人が収入証明上がるのか上がらへんのか、まあ、自営されてる場合は納税証明ですよね、はい、上がるか上がらへんか、今はそれだけ事故で保証人です、その人を保証する人がいるかいないか、はい、だから保証会社もあるんですよ、
ありますね、
家賃払ってくれる、だけどね保証会社は家賃だけの問題であって本人はそこが悪いかもしれない、だから保証人が必要
と。契約書の中でいろいろ書かれてるじゃないですか、たくさんのことが、で塾長はいつもそれをきちんと読んでくださいねっておっしゃられてますけれども、実際ちゃんと読んでる人って本当にそのプロの方たち以外はないと思うんですよ、
だから買うっていうよりも借りるっていうことを軽く見とるから、
そう、まあ、どうなんですかね、なんか読んでもわからない部分があるのかもしれないですけれども、なんとなく、
入居するときにね、契約書をする前に必ず重要事項の説明があるんですよ、
はい、
宅建士が、あの自分は宅建士ですよっていう見せて、それを前に置いて、で、お家賃いくらですよ、あの資金困難ですよとか、ずっと契約は何年ですよとか、で一番特にね注意しなければならないのは特約事項なんです。
特約
契約書以外に、はい、最後に特約事項というのは必ずあるんです。
保険もそうですよね、
まあ、保険は特約事項までは普通、まあ、保険って書いただけで、それも火災保険事項で火災の保険です、そこに盗難が入ってるか事故が入ってるか怪我が入ってるかっていう部分だけの説明やから、
はいはい、
それが最後にね、結局はその敷金預かってる場合はこれはどういう形で返却しますとか、そういう細かくやっぱり書いてあるんですね、退去時の、それをしっかりやっぱり見といてもらうということが大事なんと、例えば説明されただけではーっと聞いてるケースが多いんで、本当はねできたらそのねとあの重要事項説明書を借りて、家で持って帰ってコピーしたやつでも、この条件ですよってそれを熟読してそれから見た方がいいかな。
いや、そこまでやる人少なさそうですよね。
いや、だけどあのね入る時であまり揉めないんです、お互いに、
はい、
だけど出る時解約時がだいたいトラブル多い、
そのトラブルで一番多いのは何ですか。
それは原状回復項目とかそういうのが多いですね。現状回復は結局はね、今は国土交通省のガイドラインっていうのができて、はい、まあ、いろんなことで修理はこうなるとかだけど、まあ、一般の通常損も通常に使ってて汚れた分に関してはお家賃の中に含まれてますよと、だけどもそれもね特約事項でこれは含まれてませんと、
ほ
んで、クロスはこれぐらいで張り替えしますよと、
はい、
これも単価がいくら、何平米ぐらいやりますよと、畳は1枚ね買えますよという細かくですね重要事項で金額まで明示して説明したる分に関しては有効なんです。
へ
ー、有効なんです、
はい、
だからその辺特約事項の退去時の特約事項の現状回復項目について、しっかりと見といた方がいいと、ただ単に現状回復してくださいっていうのはもう細かく明示されてへんからもう修理なんかもうあまりする必要ないけども、細かく明示されてる人はその通りに履行しないと裁判所に出してもあなたがこの契約書は有効ですよと言われたらもうどれもな。
なるほど。他にその入居時に確認しておいた方がいいことってありますか。
そうやね、まあまあ、確認しとくのはする場合はあくまでも重要事項説明なんでそこが一番重要なんでね、
はい、
そこだけ注意されたら、あとは一般的に生活する段に関してはまあ普通でしょ、ドアまだダーン閉めたりとか、鉄筋の場合は上に俺一回こんなんあったけどね、 そのスリッパの代わりにヒールをスリッパ代わりにしとって部屋の中でこんなコンコンコンコン音がする
あれ、ね、意識高いですねすごい、
うん、何の音かやなって言ったらヒールみたいな高いカタカタやつ履いとって、これあかんで、で音うるさいからそれやめてって言ったんだことあるけどね、まあ、そういうケースもあるんです。
へ、うん、
例えば夜中に音をね、うん、まあ、はい、多分こうステレオではなんかテレビの音響を大きくしたりとかそういうことも注意しなさいと。でベランダで、あくまでもベランダっていうのは共用部分なんで、なんかあった時に横のボードをバーン割って対比する場所やけど、そこに物を置かないでくださいと、まあ、そういうことは細かく書いてると思うんで、その辺だけ注意してもらったらいいと思いますよ。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。今週は塾長に入居時についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、石川さゆりさんの津軽海峡冬景色をどうぞ。
お部屋探しはちょい、
こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾長永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりタズル農園京都上賀茂すぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週のお便り、大阪府の方です。ラジオネームお花さんからいただきました。ありがとうございます。毎週楽しみに聞いています。ありがとうございます。よく留学生の話をされていますが、日本語を話せる留学生の方って少ないですよね。私も英語を話せないので、もし何かトラブルがあった場合、正直心配です。留学生の方は留学生が集まる専用の物件を紹介されるのでしょうか。気になりましたのでメールさせていただきましたというお便りです。
私の会社の場合はですね、主に日本語学科の方が来るんです、海外で、
はい、
で、まあ、例えばその上海へ日本語学科があるんですけども、そこに日本の学校がそこに日本語学科を持ってるんですよ、でそこで日本語をある程度勉強した人が日本へ来てさらに勉強するんだから、片言は分かるんです、だからまあ皆さん方も多分海外行かれたら、例えば英語圏やったら単純に言うとスピードランニングで練習したりとかね、多少の単語を覚えていくと思うんですね。だから海外の方って結構勉強されてるんで片言の日本語は通じると。一番ポイントなのはね、生まれたところの習慣なんですよ、だから当社の場合は来られたら、まあ、大概50人とか100人は団体で来るんですけども、一箇所に集めてそういうオリエンテーションして全部説明するんです、
はい、
でこれはダメですよ、日本はこういう習慣なんですよ、それをちゃんと説明した上で各部屋へ入ってもらえますから、トラブルってほとんどないです。
これ専用の物件なんですか？
いや、まあまあたくさん来られる場合はね、
はい、
一気にガーッと入れたところありますけど、まあバラバラで入ってありますけどね、
まあ、特にチョエさんのようにね、そういう外国人の方の相談しやすい窓口を設けてるところはね、
うちも奥野君のグローバルデスクで長の方は、まあ、前に2人3人ほどいますから、それが対応して全部説明もきちっとしてるし、トラブルは聞かないですね。他の会社は知りませんよ、
はい、
うちはもうやっぱり対応する以上は入居者サービス重要やから、言葉が通じひんっていうのはまず考えられないんで、まあスペイン語グラスまで行きますけどね。
なかなかね、これだけの外国語に対応している会社が少ないから、まあいろいろ困りのところもあるのかもしれませんけれども、
まあ、うちも今十数名いますので、その対応にはそないに心配してないんですけど、
はい、ではまとめていただきます、はい、今週のツボです、
はい、会社できちっと 喋れる人を従業員として入れてください。
そうですね、でもちゃんと対応できる人を置いとくかどうかがやっぱりポイントになりますよね。
いやサービスってそうでしょ、まあ、これからいろんな会社で外国の方が来られるんで、まあ、堪能な人は必ず職員として入れておくと、これはもう常識の話でございます
はい、ありがとうございました、はい。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐき期間限定でプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせです。 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野部長お願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、秋駐車場をお持ちの方ぜひ e ガレージアルファベットの e です検索してみてください。ランニングコストは無料かからないということで、初期費用だけなんですよね塾長。
はい、かかりません。もう嘘やと思われてるのちゃうかなと断入コストゼロでこんな嘘やと思ってほんまなんですよ。
着々とね登録件数増えてるみたいですね。
そうですね、まあ徐々にですけどね、皆さんたくさん無料ですから、はい、あの登録してください。最初は5000円とか看板、看板つけたら2万5000円いりますけど、うんうん、1回きりです。
はい、はい、あのネットに、まあ、駐車場を登録してそれが検索をするとヒットするシステムということなんで、はい、そうです。はい、はい、空き駐車場をお持ちの方はぜひ e ガレージお問い合わせください、はい。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。まあ、これから春になりまして、うん、こんな企画やってほしいなですとか、まあ、こんなサービスがあったらいいなですとか、ぜひ、まあ、社長でしたら
なんかイチゴ狩りやるとか言ってたな。
あの毎年人気ですよね。
奥野君がなんかイチゴ狩りを入居された方100何名、
100何名来たらイチゴ農園もびっくりですねまあでももうあれですよ、このプレゼントしているすぐき食べて、発酵食品って体にいいじゃないですか。
それもうめちゃくちゃ
でしょ、
うん、ここが特別ね、美味しい
美味しいですよね、本当に本当に美味しい、酸味がちょうどいいんですよ、うん、ぜひお便りお寄せください、
はい、
すぐきプレゼントしております。でこの番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、 お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。